東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
4月23日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、今週もお届けしてまいります。この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は先週に引き続き、株式会社ビームス代表取締役社長設楽陽さんをお迎えいたします。先週も少しお話ししたんですが、私実はご縁があって、結構前から設楽社長とはつながりがあってお世話になっております。私今年32なんですが、半分も生きてないのに私の100倍くらい若さあふれるエネルギッシュさを持つ方でいらっしゃって、もちろんねスタイリッシュで、その風貌もさることながら、何よりね一度驚いたのが、20代くらいの方がたくさんいらっしゃる場に呼ばれて行ったことがありまして、夜だったんですけどね、夜10時くらいかな。それで若い方の中に奥からゆりちゃんってやってきてくださったのが設楽さんで、その中で圧倒的に、年を重ねていらっしゃるにもかかわらず一番若く見えたっていう、その夜の情景がですね忘れられないんですよね。いや、今週もですね、ぜひパワフルなお話聞かせていただこうと思います。デジタルフォームフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォームフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今夜は先週に引き続き、株式会社ビームス代表取締役社長設楽陽さんをお迎えしました。設楽陽、慶応義塾大学経済学部を卒業後、株式会社電通に入社。イベントプロデューサーとして活躍する傍ら、1976年ビームスの設立に参加、1983年に電通を退社し、株式会社ビームスの専務取締役就任。1987年には代表取締役に就任し、ファッションだけでなくアート、カルチャーなど幅広い分野で最新トレンドを発信し続けている。ちょっとこれ個人的に伺いたいんですが、さまざまアパレルメーカーってあるじゃないですか、はい、その中で、ビームスってこういう感じだよねっていう、そのこういう感じをみんながなんとなく理解できた、そのゆえんってどういうところにあるんですか、
おそらくですね、例えばビームス的ってどういうことってよく聞かれるんですけども、はい、うちのスタッフ見ていただくと分かるように、カジュアルのセクションでは T シャツに短パンにゴムゾーリーで接客してるやつもいれば、はい、ドレスの部分ではもうビシビシに決めたスタッフもいる。そうすると100人いれば100のビームスがあるんですね。そうするとビームス的なもの、ファッションってどういうものって言われても100通りあると。ただしみんなそれぞれがですね、あいつの格好はしないけども、あいつはすごくビームスっぽいよねっていうリスペクトをしてて、でそれはやっぱり基本部分はですね、やっぱりセンスというかおしゃれというか、どれもそう見えて、で本当のおしゃれの最終形っていうのは、僕は新入社員によく言うんですけども、センスがいいってどういうことだと思うっていう、でそれはいろいろ言います。清潔感だと思うとか、 TPO だと思うとか、自己主張だと思うとかって言いますけども、それもどれも合ってると。ただ自分の考えるセンスがいいっていうのは相手の気持ちが分かることだと、でみんなにセンスのいい人になってほしいっていうふうに言うんですけども、僕は究極それだと思うんですね。ファッションっていうものが、我々ハッピーライフソリューションカンパニーって言ってハッピーを売ってるとすれば、やっぱり皆さんもう暑さ寒さしのぐためだったら、タンスなんかクローゼットの中に捨てるほど持ってるわけで、やっぱりそれを買ったり袖を通したり人にプレゼントした時にハッピーになってもらうためのツールだと思ってるんで、なんかそこをすごく大事にしたいなっていうのが、なんとなく世の中に伝わってるのかなと。楽しいことをやる集団みたいなね。だからビームスの目標が明るくて楽しい社会現象を起こすっていうのが、 我々の目的ですから。
いやすごく
いい、そんな感じが伝わってるかなというふうに思いますね。
なんだか意外な答えだったというか、はい、こう好きな服を着るとか、うん、表現とかかと思ったら、うん、相手の気持ちは
やっぱりね、ファッションってなんで楽しいかっていうと、もちろん自己表現であったり新しい格好するっていうのがありますけども、やっぱり人にとのつながり、これがものすごく大事なポイントだと思うんですね。もちろんそんなこと関係なしにファッション好きはいます。本当のファッションフェチ、男で言うとこの世に女の子がいなくてもおしゃれするやつ、それは本当のファッションフェチかもしれないでもそれはパイ決まってて
はい、はい、
うん、それはファッションオタク、まあそれはうちの大事なお客さんのでもありますけども、でもほとんどの大半がやっぱり人と会ってハッピーな生活したりとか、人にプレゼントしてハッピーになってもらったりとかっていうものだと思うんで。
いや先週からお話を伺ってて、そのビームスらしさとか、はい、ビームスが今の位置にいる理由とか伺うと、必ず設楽社長はその人とか社員さん、うん、はい、人にフォーカスされてるじゃないですか、はい、なんか普通ってやっぱりこうプロダクト、いい商品を作るとか、はい、そのいかにおしゃれな洋服っていう話になるかと思ったら、はい、本当にそっちでいらっしゃるわけ
ですね。そうですね、いいものってね、もちろん商品としてクオリティがいいものっていうのはこれは当然ですけども、例えば高くてもいいものもあれば悪いものもある、安くてもいいものも悪いものもある。それはクオリティっていうものが品質ってことだけじゃなくて、どれだけ人を喜ばせる何かを持ってるかっていうね、ものだと思うんで、お茶目なもので時代のあだまな的なものもファッションですし、それから長く持つものもファッションですし、その両方のバランスっていうのがものすごく大事だと思いますね。
一方でそのビームスっていくつもラインがあって、はい、今で何個くらいあるんですか？
今36ぐらいありますかね。
一番多分カジュアルでいうと T シャツ屋さんから、
うん、
でフォーマルなものまであると思います、はいはい、あと一方でさまざまコラボレーションもなさっているじゃないですか、はい、そういう多岐にわたるものを売る、また提案するっていう時になかなかこう統率が取れたり、うん、統一感って難しいと思うんですが、はい、どういうふうにハンドリングなさってるんですか？
基本はですね、統率はしないようにしてます、うん、ただ先ほど言ったようにハッピーライフソリューションカンパニーということに反するようなものはしないっていう形の割とラフなルールの中で、やりたいことはやりなさいっていう形にしてるんで、もちろん会社ですから趣味でやってるわけじゃないんで、ある程度の利益であるとか売り上げは取っていかなきゃいけないけども、ただ逆にどちらかというと自分自身もそうですし、右と左に分かれた時に右に行った方が儲かる、左に行った方が楽しい、だとしたら左に行こうっていうタイプなんで、ですから、世界一大きい会社になるとか世界一儲かる会社になるよりも、世界一みんなを笑顔にする会社になりたいなっていうのが、トップもそうですしみんなもそうだと思うんで、そこが楽しいところだというふうに思いますね。
今後の話でいうと、第二創業期に入ったっていうふうなこともおっしゃっていらっしゃいましたよね、うん、はい、でいろいろ毎年その目標を掲げていらっしゃる中でちょっと気になったのが、
はい、
ガーファから世界遺産までみたいな言葉が、はいはい、以前のインタビューの中にあったんですが、はい、これは
ビームスはですね46年目に入りました。ただビームス自身がいわゆるスーパーブランドではありません、はい、それからビームスもファストファッションではありません。今よく言われてるスーパーブランドとファストファッションの時代になっちゃう、間が全部抜けちゃうよって言われてるけども、いわばビームスっていうのは価格的に言えば間にいるわけですね。でその時にどういう立場でビームスのブランディングするかっていう、先週言いましたけども、ビームスはコミュニティブランドになりたい、どこにもないなんか仲間になりたいというコミュニティブランドになりたい、これは商品だけじゃなくてですね、それを使った生活、例えばビームスはハッピーアウトサイドっていうトライアルやってて、キャンプだとかスポーツだとか、はい、フェスだとかも参加してますし、それからいろんな形でのイベントっていうかね、今度もB フェスっていう音楽のフェスティバルをやろうと思ってますけども、そういうことも含めてなんとなくビームスっていうものが我々のスタッフだけじゃなくて、そこに参加したいブレーンの方だったりお客様だったりが集まってくるようなものにしたいと思うんで、
人が勝手に集まってしまう。
そうですね、そういうことをやっていきたい。例えばビジネス上で言っても、日本の中でいけば少子高齢化ですから、なかなかこれ以上リアルの店っていうものをね伸ばしていくものではない。だとすると、例えばよく言われる e コマースかと、 e コマースは国境を越えることも含めて、 ただ今後は逆にそれだけじゃなくて今までのノウハウを使って他の全く異業種とのコラボの宣伝つけてきましたけどもやっていこうと。でその時に GAFA っていうのは、まあ、もうすでにアップルとかアマゾンとかやり始めましたけども、いわゆる世界を席巻する未来企業ですよね。でそこと一緒にコラボしたいってこと、それから世界遺産っていうのはこの前は例えば伊勢神宮であるとか、はい、宮島であるとか、今度西本願寺ともやり始めましたけども、1000年2000年、はい、続いてるところとコラボしたい、
振り幅がすごい
その両方をやることによって、まあ、もちろんビームスのブランディングってこともありますし、そういうところに認めてもらうっていうことが100年200年経たないと老舗にはなれないわけで、
はい、
そうだとするとそういうところと一緒に次のステップの時代を作りたいなという思いで。
なるほど、そういうことなんですね。伊勢神宮からネットフリックスまでと、はい、あとちょっと別角度なんですが、あの私30でちょっと出産したんですよ、はい、で20代、まあ、女性アナウンサーやってたりとか、はい、ちょっといろいろ30代を皮切りに働き方とかライフスタイルが変わって、はい、20代に買っていた自分の中で大切にしていた服がことごとく似合わなくなったり、うん、全く着たい気分じゃなくなったりとか、うん、そのファッションのね、なかなかプロじゃないあの私を含めて皆さんって、うん、こう服に対しての悩みって日々あると思うんですが、はい、設楽さんっていつもすごいシンプルで、それで体にこうピッとこうまとわりつくような、はい、なんて言うんだろうな、こうすごいスタイルがよく見えるような服を着ていらっしゃる気がするんですが、はい、そういう年の重ねとか、うん、時代の重ね、気分の変わり方とかを皆さんが感じている中での悩みにぜひアドバイスいただけたらと思うんですが、うん、
あの一番あれなのは自分自身はね70で、いや年齢なんて背番号だと思ってて
また名言いただいた。
肉体的な細胞っていうのは衰えていくけども魂が吹けるわけじゃないと思うんで、やっぱりあの次の、 あの前向きになって次のステップ踏むっていうことがすごく大事なことだと思うんで、ファッションの挑戦に対するものも別に落ち着かなくてもいいと思ってますし、ただ立場上があるんである程度あれしますけどね。でも例えばビームスも46年経って、やっぱり時代とともにスタッフが年を取った今のファッションみたいなものをやってますんで、その人たち、自分の近い人たちと仲間になってですね、そこでいろいろアドバイスし合うっていうものができたらすごくいいなと思ってるんで、今ビームスはオムニスタイルコンサルタントっていうものを去年立ち上げてですね、
はい、
デジタルとリアルを結んでお客様と通じるスタッフを当初10人からスタートしたんですね。それを一昨年スタートして、去年はそれが260何人になって、全国の店からですね、
はい、
いわゆるリアルとデジタルでライブを発信してお客様とつながって、そうするとそこには、まあ、本当に20代初めから40代50代のスタッフまでが編成されていてですね、その方たちがお客様と直接リアルで店でお会いしたりとか、デジタル上でつながったりとかっていう制度をスタートして、
は
い、ご相談に応じますと。
いやそれってすごくありがたくて、お店に行った時に忙しいだろうに自分の話ばっかり しちゃいけないのかなとか、
はいはい、
そんな興味持ってないだろうなとか思いますけど、はい、そういうアドバイザリーっていうのがあるといいですね。
そうですね、かなりそのライブコマースをやることによってお客様の相談だとか、それもものすごく来ることが分かってますし、
はい、
ですから今後店っていうのは逆に AKB じゃないけど、うん、会いに行ける劇場みたいな格好にする。ですから新たな店っていうのは、今度台湾の店なんか店の中にステージ作って、そこからライブコーマス始めてますし、それから今度の北九州のアウトレットにもステージを作って、そこからライブコーマスするみたいな形で、リアルのお客様はそこで見てわかるし、そこからデジタルで発信して全国のお客様にコーディネートであったり、おすすめ商品であったり、着こなしであったりっていうことが伝わるようなトライアルを始めてます。
45年ビームスを第一線で支えていらっしゃって、あのこんなに普段カジュアルに接してくださるんですが、仕事めちゃめちゃ大変だと思うんですけど、
はい、
それでいて私生活も楽しむって、うん、特に真面目な日本人にとっては本当に憧れのライフスタイルだと思うんですが、あのどうやったらいいんですか
あの自分自身がですね、まあ、あの例えばインスタグラムだとかその辺見ていただくと分かるように、社長とかボスっていう感じのインスタじゃないですよね。
そうですね、
会社でも社長って言わせないで、まあ、ボスだとかタラちゃんだとかっていうふうに言ってますけども、はい、インスタはもろタラちゃんでやってて、やっぱりとっつきにくい社長であるとかっていう格好じゃなくて、ゆるい情報を流しながらたまにビームスのお知らせを入れるというね、 そういう感じでやってるんですね。どうしても会社の社長となると構えちゃったりとか、だから極力自分の中で隙を作って、そのことによって年齢に関係ない情報が入ってくるようなことを非常にしようと思ってて、そこが一番大事なポイントだと思いますね。ビームスっていうのが決してだってその権威とかそういうものじゃなくて、例えばビー印マーケットっていうのを始めてますけども、ビームスのおすすめ商品だとかっていうのをスタッフが全部自分のおすすめ商品みたいなのを出すときに、例えばビー印がついたからってそれがすごく権威なものではなくて、本当に日常で楽しめるもの、もちろん高いものもありますし、それからもう本当に生活の中で使う何百円のものもおすすめしますし、なんかそういうのがビームス、ちょっと手を伸ばせば届く夢みたいなのがビームスだと思ってるんで、自分もそういうスタンスで行こうというふうに思ってますね。
ビームスに入って来られる方、毎年何人くらい新卒いらっしゃいました
か？そうですね、コロナの時期だから多少は少なくなりましたけども、全く取らないってことは一切せずに、だいたい多い時で80名ぐらいから少ない時で30名ぐらい、それも春と秋に取ったりしてますんで、そういう意味ではずっと次の世代も引き継いでもらってますね。
今の若い方々って、なんか私のイメージだと、あんまり物に執着しないとか、そんなイメージがあるんですが、
そうですね、
ね、どうですか？
そう思います。もちろんね、今でもある種一定のパイは洋服好きであったり、その辺はいますし、女性の方が若干それ多いですけども、でもそれ以上に今楽しむこと、昔は楽しむことって洋服買ったり車買ったりなんだりっていうことだったけども、はい、いろんなものが出てきてるんで、今の競合っていうのはそれになってきてると思うんですね。それから昔の競合っていうのは、我々セレクトだったら同じファッションのセレクト業界が競合だったけど、今はおそらくいわゆるインフルエンサー、
はい、
インフルエンサーたちが自分でブランドやったり、自分で物作ったり選んできたり、でおそらく今後そういう人たちが5万人10万人出てくると、それこそがセレクトの競合になってくると思うんですね。そうだすると、自分たちはたくさんのインスタグラムを抱えてる社内にね、そうならなきゃいけないし、やっぱり最終的には人になってくるなっていう思いがしますね。
でも本当にビームスの社風って、こうやる気と、なんて言うんだろう、まあもちろん努力もありますけど、さえあったらこうすごく上に吸い上げてもらえたりとか、じゃあそれやってみようよって言ってもらえるような社風なイメージがありますが、
そうですね、
今の方々結構活気ありますか？
そうですね、昔と違った感性みたいなものはやっぱりデジタルの時代ですからすごく持ってますけども、ただエネルギーっていうのはすごく感じますね。で自分は社長室一番エレベーター降りて手前に持ってきて、いつもオープンにしてるんですけども、はい、オープンマインドでいろんな、そういう若い人も含めて、これは社内社外も含めてね、ですからタラちゃんで通してますし、
タラちゃん社長で
自分のポリシーは決してえばらないけど、
はい、
へこへこもしないっていうね。
なるほど。
ですから上の人に対してもへこくしないし、で普通にナチュラルで話すし、若い人であるとかそういう人たちにとっても全然威張ることなく、そうすることによってやっぱり生の情報が入ってきてですね、それが次の時代に生かせると思ってるんで、それがポリシーにしてますね。
なるほど。いや、この番組に来ていただいたゲストの方に必ず伺ってるんですが、
はい、
設楽さんがずっとファッション業界を見てきて、この先のじゃあ15年20年後のちょっと先の未来の風景を、はい、ぜひ頭の中にあるものを教えていただきたいんですが、
はいはい、なかなか15年20年ってのは非常に難しいと思いますけども、ただ今の形で言うとですね、デジタルがある程度進化して、その中にもう一つの、まあ、バーチャルマーケットとかやってますけども、その中にもう一つの生活ができる時代が来ると思うんですね。でどっちがリアルでどっちがデジタルかっていうものもわからないような、一人で二つの人生を送る、リアルでは弱い自分がバーチャルの中でものすごい強い人になってとか、リアルではただのおじさんがバーチャルの中では素敵な女の子になってファッションを買うとかっていうこと、それができるような時代になると思うんで、ただその時に大事なことっていうのは、人と人とのつながり、あるいはぬくもりのあることであったりっていうことがすごく大事な時代になると思うんで、一方でリアルっていうのはすごく大事になると思いますね。振り子のようにどうしても情報というか、そういう自分の世界の中に閉じこもっちゃう部分もあると思うんで、フィルターバブルって言いますかね、情報が偏ったところに入っちゃって、やっぱり世界を見なきゃダメだと思うんで、リアルとデジタルの両方っていうのはすごく大事なバランスが起きる時代になると思いますね。その時にビームスは貢献していたいと思います。そういう意味ではビームスっていうのはリアルの店を持ってる そこがリアルの愛に行ける劇場だし、デジタルでは今後いろんなね、通常やっているお店での無駄話以外のサービスは全てデジタルでできるようになっちゃうと思うんですよ、
はい、
だその時にどういう立場でその2つをつなげられるか、それは世の中の社会現象あるいは世界が目指すところのすごく小さい形をビームスができるっていうことになると思いますね。リアルを持ってる強さはそこだというふうに思います。
今後もリアルもデジタルも継続でますます豊かになっていきそうですね、はい、
そうですね。
なるほど。いやー、2週パワフルでした。
いやいやいや、ノートないですよ。
もう設楽さんに追いついていくのが必死すぎて。
いやいやいや、なことない。
いやー、そうですか。じゃあ引き続きタラちゃんとお呼びさせていただきつつ、
はい、ね、はい
はい、はい、皆さんも
まだ10分の1も話してないんで。
いや、本当ですか。10分の9楽しみ。ありがとうございます。設楽さん、またよろしくお願いいたします、
はい。今日はありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や最適化された運用基盤の構築など、さまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得し、お客様の抱える課題に真摯に向き合い、共に前に進むことを心がけています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン Future Picks、 今夜は先週に引き続き株式会社ビームス代表取締役社長設楽陽さんにお話を伺いました。ビームス45周年を過ぎたところということで、これまでね、立ち上げた時にすでにライフスタイルを提案なさっていた、ライフスタイルという言葉を提唱していたということですが、ますますこれから先デジタル化していく世の中の中で、もうどんどんビームスは先に行こうという勢いが感じられましたね。ファッション×デジタルの分野でさらに牽引していかれる存在となるんでしょうね。デジタルホルンフューチャーピクス、お相手は笹川ゆりでした。
Digital Foreign Future Picks. This program was brought to you by Digital Forum.